もしもし、テレフォン人生相談です。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
実の兄の嫌がらせについてなんですけども、
はい。あなたおいくつ？
私は61です。
61歳。お兄様おいくつ？
65です。
5歳。ご一緒に住まれてんの？
いえ、違います。
ご兄弟は他にいらっしゃいますか？
兄と姉と私です。
じゃあ、お兄さんとあなたの間に、
はい、姉がいま
お
す。
姉様がいらっ
は
し
い、
ゃる。お姉様は何歳？
63です。
63 歳。まず、
はい。
嫌がらせのお話を伺う前に、
はい。
お兄様は結婚してらっしゃる？
内縁の妻がいます。で、その方の連れ子がいます。
ああ、なるほど。成人してらっしゃるでしょ？
はい、40ぐらいだと思うんですけども。
40ぐらいの男性女性？
男性です。
男性。
はい。
はい。お姉様は？
はもう遠くに結婋して、全く音信不通にしてます。その兄が怖くて。
あ、そういうことなの。
はい。
はい。で、ご結婚されて、ご
はい。
主人もご存命？
はい。
おいくつぐらいの方？
65ぐらいだと思います。
なるほど。で、お子さんもいらっしゃるのかしら？
はい。
お子さんは、何人、おいくつぐらいなの？
息子が一人で
ええ。
23ぐらいです。
あ、そうですか。
で、その息子に危害を加えられると困るからということで、私にもその存在場所を教えないくらいです。
ああ、そうなんですか。そ
はい。
れ、何年前ぐらいから？
父親が亡くなってからですから、3年ぐらい前ですね。
あ、お父様亡くなったの3年前なんですか。
はい。
お父様おいくつ
2
で
年
な、
前ですね。
あら、2年前。
は
お
い。
父様おいくつで亡くなられたの？
91です。
91 歳。お母様は？
75で亡くなりました。
75 歳で、もう
はい、
そうす、
13年前
あ、
ですね。
13年前。
はい。
と、この間お父様は一人で住まれてたの？
はい。一人で住んでて、兄が来て、年金を使い果たすと、私のとこに父親を投げるという感じで、それの繰り返しでしたね。
待ってよ。まず、お父様はお母
はい。
様が亡くなって以来、
はい。
お一人で住まわれていた。
はい。
で、お住まいは自宅ですか？
はい、自宅です。
持ち家でらしたの？
はい。
で、そのお兄様はは
い。
内縁の妻もいて、
はい。
その連れ子さんもいて、
はい。
別なところに住んでんじゃないの？
別なとこ、県営アパートに住んでたのは10年ぐらい前だと思うんですけど
は
も。
い。じゃあ、別のところに住んでらしたのに、
はい。
お父様のところに転がり込んだわけ。
転がり込むのと自分のとこに帰るのと並行してたみたいです。家族で転がり込んだり、お金が途切れると、もうそのまた県営アパートの方に帰ったりの。兄とその内縁の方たちは生活保護を受けて暮らしてるんです。
ああ、なるほどね。そうすると、じゃあ、いよいよ、その、お兄さんのいじめにあってるお話を伺っていきたいと思うんですが、
はい。
はい。どういうことなんですか？
父親が2年前に亡くなって、
はい。
もうすっかり自分が生きてる時は子供の面倒を見るのが当たり前だっていうので、父親はほとんど兄の面倒を見てたんです、金銭的に。
はい。
で、私も親のすることだからしょうがないなって見てたんですけど、
はい。
土地とうちだけは残したいっていうことで、公正証書で私に遺言を書いてたんです。
え
亡くなったので、それを見せたらば、遺留分の請求っていうのを兄が家裁に申し立てて、
え。
それで50万私が支払うっていうことと、
はい。
あと遺言は認めるっていうことと、
はい。はい。
今後一切交流を持たないっていう条件で和解が成立したんです。
はい。
その後、法的にも有効ですよっていう裁判所の方のお話もいただいてたので、安心してたら、4ヶ月後に私の子供にそれなりの援助をしたから金を払えっていう脅しの電話や、つい最近はもう手紙で金を振り込めっていうような内容のを来てて、 で、裁判所にそれを持って法的に有効なんですよねって言ったら、いや、その50万に関しては私が払わなかったらば私の財産を差し押さえるっていうのの法律的には有効だけど、その他は紳士協定だから何もできませんっていうことで、今度警察の方に行って、手紙の中に実家に入り込んだ内容のことが記されてあったので、これって不法侵入にならないんですかって聞いたら、これだけではならないっていうふうにして、警察でも何ともならないって言われて。
今のお話の中で、
はい。
あなたにはお子さんいらっしゃるのね。
はい。
おいくつの男性、女性？
37歳の長女と34歳の息子がいます。
で、もう両方とも独立されてんの？
娘とは一緒に住んでて、
ね。
で、息子は結婚してるんですけど、
はい。
その息子夫婦が父親の残した実家を今自分たちでリフォームしてるんです。
ああ、なるほ
そ
ど。
の実態を自分が持ってた合鍵で入ったらしくて、
ああ、なな る
んだあ
ほ
れはっ
ど。
ていう感じの、逆上したような手紙の内容でした。でも和解成立して私が現金を振り込む時に、弁護士さんを通じて合鍵を返してくれって言った時に、ちゃんと返してもらったという文書もいただいて、鍵も私がもらったからもう入れないっていう確約を取ったつもりだったんですよね。それなのにこうやって入ってるってことは約束守られてないんですじゃないんですかって弁護士さんにも聞いたんですけど、そういうことは何の権力もないからできないって言われて、じゃ何のための和解金だったんですかって言っても、あとは警察に相談してくださいっていう、こう堂々巡りなんですよね。
で、今回あなたがご相談になりたいのは、先ほどおっしゃっていた、その法律的にいろいろな手は打たれたと。にもかかわらず、まだその実家の合鍵は別に作っちゃったのかなんかわかんないですけど、持ってるらしく、中に入ってきちゃったりとか、要するにあなたが一切もう関わらないという約束したはずなのに、まあ、嫌がらせの電話はかかってくるとか、そういうことに対するご質問ですか？
そうです。今後兄が嫌がらせするのに対してどのように立ち向かっていったらいいんだろうかと思いまして。
なるほど。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今最後におっしゃった、今後案に対してどのように立ち向かっていったらいいのかという、そういう言い方をされたので、ちょっとほっとしているところがあって、やっぱりその立ち向かうっていう気持ちがないとなかなかこういう問題は解決しないから、逃げ出すんじゃなくて、そういう気持ちをちゃんと持っていていただくっていうのが一番根っこだと思いますね。私が今アドバイス差し上げたいと思っているのは、やっぱり、まあ、これ裁判所のマターではないと思うけど、警察へ行くにしてもね、こういうことがあって、こういう恐ろしさがあるから何とかしてくれっていうふうにしないとなかなか伝わらなくてね。その辺でこれまで具体的に事件になったことはなかったんですか？
でも今回和解の時に鍵を返してもらったっていうのは、もうすでに実家は自分の家じゃないっていうのを認識してもらったと思ってるんです、
そ
私
れは
は。
ね、裁判所で決めたことだからその通りだと思うんですけれど、だから何をしたのかっていうこともちょっとはっきりしていなく
そ
て、
れなのに実家に入ってな、実家の様子を見たっていう内容の手紙
手
を
紙
書い
があったんですよね。そこに本当に入って中をぐちゃぐちゃにしたとかいうことはまだなくて、でそれはだからいいとは言わないけれども、警察にこんな手紙が来ました、だから住居侵入ですと言われても、手紙に書いてあるだけではね、警察動きようないと思うんですよ。
そう言われました。
それはだって、めったやたらに警察が事件作られても困るでしょう、逆にね。警察もそれよく分かってるから、本当に事件だなと思う時に動くんで、手紙に書いてあったから、お前は住居侵入だって言ったら、いや書いただけですって言われちゃったら、警察もそこで止まっちゃうじゃないですか。そういう問題なのでお聞きしてるんです。本当にどんなことがあったんですかと。で、調停の話に戻りますけど、訴訟かな、調停かな。遺留分減災ってこれはしょうがなくて、お父さんが、まあ、唯一と言っていいような資産である土地建物を全部あなたにあげるっていう遺言書を書いたんですよね。で、そうすると、 どんなに問題のあるお兄さんでも、はい、遺留分減災請求っていうのは民法上できるんですね、
はい、
だからその遺産の評価はわからないけれども、
はい、
遺留分減災請求をした場合には、
はい、
一定額その法定相続分の2分の1相当額を払わなきゃいけないってことは法律上出てきちゃうんですね、
はい、
でそういうことがあるのでじゃあ50万という数字になったんだと思うんだけれども、
はい、
で50万という数字が出るにあたってはきっとこれまでお兄さんはこんなにお父さんの方から特別な利益を得てたとかいろんな話題がきっと出たと思うんですよね、
はい、
で遺留分減災の手続きの中ではじゃあ減災してどうなるかっていう話だけが本当の話題で、
はい、
でもその中であなたのお気持ちが強く出ているから今後交流しないと、
はい、
それから遺言書の有効性は認める、それは認めるから遺留分減災の話になってるから当然なんですけど、
はい、
それでそういう条項ができたわけですよ。ある意味あなたの気持ちがそこに出てるわけで、それも向こうが飲んで向こうに弁護士がついてたって言いましたよね、
はい、
で弁護士もそれを認めて作ったんだから正しいんだけれども、
はい、
でもそう書いたのにまだ交流してくるっていうのは約束違反だけれども、
はい、
それはすぐ別に犯罪になるわけでもないし、こちらとしては約束したのになんだと思うんだけれども、
はい、
それだけでじゃあなんか身に危害が及ぶかっていうところまではいかないわけですよ、
はい、
周りの人が聞くとね、
はい、
で鍵の話にしても、
はい、
それはすごく嫌だし約束違反で腹は立つだろうけど、
はい、
だったらとにかくまず鍵変えちゃってください。
はい、変えました、
ね、それが、はい、それが一番いいんですよ、
はい、
二度と入れないようにすること、
はい、
でそういうことをしていって、
はい、
あとその警察の立場からおそらくすれば手紙だけじゃなくて本当に入るところの証拠をくれと言われたと思うのね。
あ、そこまでは言われなかったです、
うん、そういうものを持っていけば動かざるを得ないかもしれないわけで、もしそこの内装とかをきれいにして息子さん夫婦が入るんだったら、
はい、
本当にそれこそ、まあ、費用のかかる多少かかることだけれども、
はい、
防犯用のカメラをつけるとかね、
あ、
でそういうところをつけて、
はい、
もしお兄さんが本当に勝手にね鍵壊して入ってくるとか、
はい、
家の中入らないんでも敷地の中うろうろしてるって映像が撮れればね、
はい、
それはいくらお母さんの兄弟でもねお兄さんでもね、はい、これは犯罪は犯罪になるんだから、
あ、
こんな手紙送ってくるし実際こんなことしてますっていう証拠が残るわけですよ、
はい、
だからそういうものをきちんと残すような体制を作ることですよね、
はい、
で私としてはこれまでその粗暴犯の犯歴がいっぱいあって、
はい、
もっと脅迫的な言葉をいっぱい投げかけられて、
はい、
ちょっと暴力的な殴るまでいかなくても、はい、殴らず噛み上げられるみたいなこととかあったらそれはそれで身内だって犯罪なんだから、
はい、
暴行だったり脅迫だったり、金を払えって言いながら怖いこと言うんだったら、はい、恐喝未遂になるかもしれないし、
はい、
そういうことで本当に怖い実態があるんだったら警察にちゃんと相談をした方がいいですよっていうアドバイスをしようと思っているんです、はい、だけど、はい、今お聞きした限りでは、
はい、
ちょっとまだ具体的にそういう脅迫だとか恐喝だとかっていうだけの証拠はまだちょっと集まってない感じがするので、長い歴史の間で本当にいろんなことがあったので、
はい、
心の中で本当にもうたまらないっていう気持ちはよく伝わってくるんだけれども、
はい、
それ以上に警察の問題にするには監視カメラ防犯カメラの映像だとか、あと手紙に書いてあることは証拠になりますから取っておいていただくことと、
はい、
電話かかってきたことあるっておっしゃいましたっけ、
はい、
そういう時はもう録音しちゃってください。そこで随分ひどいこと言ったらそれはそれで脅迫になるかもしれないし、
はい、
ちょっと具体的な内容わからないから判断できないけれども、
はい、
言い方によったら脅迫だったり恐喝になったりするかもしれないし、
はい、
そういうことをしっかり集めた上で警察に相談に行かれるのがいいと思うんですね、
はい、
私としては怖くてたまらないんですっていうことを説明できる材料をもう少し集めた方がいいかなっていう気がしますね。
はい、わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい、
まあお一人で戦うの大変でしょうけど、
はい、
あとまあ、お子さんもね成人してらっしゃるんだし、
はい、
まあ、いろいろな点で防御的なものと証拠集めを一生懸命なさっといた方がいいかもしれませんね。
はい、わかりました。
はい、
はい、
それじゃあ
ありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします、はい、失礼します。